光あふれる新たな年にと、タイトルをつけさせていただきました。これは昨年、1ヶ月以上前に、つけさせていただいたタイトルですけれども、なんとも今先行きの見えない現状の中にあります。このタイトルとがあまり似つかわしくない現状があるようにも思います。光あふれる新たな年に、実は、私が、主に奉職しております、学生センター、日本キリスト教団の青年センターですけれども、昨年からスタッフや、青年たちにですね、こんな中だけれども頑張っていこう、こんな中だけど乗り越えていこう、こんな中だけども、仲間たちに他の人にを勇気づけることで、他の人の力になることで、私たちは上を向いていこう、僕たち以上に困っている人、弱っている人、離れそうな人のために何かして頑張っていこう、そう、言い続けてきたわけです。しかし、それにもなかなかもう限界が来ているようにも思います。ただただ、頑張っていこうでは、ちょっともう疲れてきた、そのような、思いすら感じます。本当に疲れ、またこの新年明けて今年はもしくは去年はですね、来年はきっと今年より良くなるよと、言ってみんな来たわけです、信じてきたわけですけれども、年を明けてみればこのような様子です。ですから本当に、みんなががっくりと来ているのが正直なところです。これは青年たちや学生たちだけではなくて、この日本社会、世界の皆、そのような中にあるのだと思います。諦めの空気にも似た、諦めの空気に満ちたこの2021年、そのスタートになってしまったのではないでしょうか。そうですね、10年前の東日本大震災の最初、3月からですね、年が来るんです、9ヶ月後の、年末年始、そのね、その最初の年の暮れと新年ですね、とても重々しい、現場でですね、重々しい空気を感じましたけれども、ただ、熱量はありました。社会に、私たちに、人にもっと熱を持ってみんなで歩み出していこうという空気がありました。あったように思うのですけれども、今年はなかなかその熱量というのが、私たちの中から湧いてくることは、ないように思います。このような一年の最初ですけれども、私たちの内にから湧き出るこう熱量はありません。私たちの内から出るのは諦めのような、そのような思いですけれども、外からですね、与えられる、この、今朝このヨハネ福音書の御言葉に聞くことから、私たちのに与えられた恵み、私たちにから内側から溢れ出す光、今その光が弱っておりますけれども、私たちに差し込んでくる光をですね、もう一度確かめ受け、そしてその光を反射させて、この社会に、他者に向けていく、そのような新たな歩みを進めていきたいと願います。創世記の最初には、神が光あれとおっしゃいました。そして大空あれと、水と水を分けようと言われて、一つ一つがそのようになったと いうことが描かれています。神の言葉によって天地万物が創造されました。神の言葉はそのようにすべてを生み出す力、すべてを生み出す力、すべてを作る力、そのような力を持つ言葉であると。私たちのこの発するただの音、ただの声ではありません。神の言葉は、私たちであってもですね、私たちであっても言葉によって人を傷つけること、人を言葉によって殺してしまうようなこと、それだけの、私たちの言葉でもそれだけの力があります。また私たちの言葉で人を勇気づけ、こんな中だけでも頑張っていこう、慰めることもできます。私たちの言葉であってもそれだけの力があるわけですけれども、神の言葉とは、私たちのそれとは全く別の次元の力、力と命と真理と愛の言葉、無から有を生み出す力、諦めから光、諦めから勇気、諦めから力、それを、生み出す、差し込む、与える力が主の言葉にはあります。また言葉というものは、それを発したものの思いと意志、思いと意志が込められています。そのような意味では、言葉とは発したもの、発した人、発した存在そのものであるとも言えます。ですから私たちの、発する言葉には、責任を伴いますし、私たちもその言葉で、何度もですね、こう責任ある言葉を発せずに、失敗をしてきたり、することもあるわけです。ヨハネ福音書の言葉には、父なる神、主なる神のご意志があります。その意志を持った言葉には命があったと。命があった、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。言葉には命があった。ここでの言葉、ギリシャ語のロゴスですけれども、神の命の言葉そのものであるイエス・キリストを指すことは皆様ご存知の通りです。神学校の学生の頃を思い出します、ロゴスですね、言葉、ロゴス、キリスト論などといって、学んだなというのを懐かしく思います。イエス様のことをロゴス、言葉と言い表すのは大変に、興味深い。ここではギリシャ哲学、ヘレニズムの文化の影響があり、また黙示文学的な、描かれ方、黙示録ですね、一番最後の黙示録と、共通するような、趣で書かれているところがございます。神の意思、神の思いである言葉、神ご自身であるイエス・キリストこそが全ての初めにあった言葉であり、命であり、世界全ての源であると。私たちのこの存在、またこの私たちを包むこの目に見える全ての源、そこに、その言葉に私たちを生かす命があると、ヨハネ福音書は描いています。ヨハネ福音書の語るこの言葉、難解、ある意味難解でもあり、また美しい言い回しです。これを私たちはこう美しくもあり、詩的ですね、詩的でもあり、ある意味難解でもある、これをですね、 聖書の原理原則をこのヨハネ福音書なりに詩的にこう説明している、詩的に歌っている説明しているというふうに、捉えてしまうのは、もったいないように思います。聖書はこう言っている、ヨハネ福音書はこう説明している。ギリシャ文化やローマの人々にも、理解しやすいように説明をしていると、このだけですね、読んでしまうのでは私たち少し足りないのではないかと思います。その側面はあるにしても、聖書神学の説明と読むだけではもったいない、足りない。このヨハネ福音書はここでですね、聖書神学でのイエス感やその原理原則の説明ではなく、もう一つの側面を語ります。それは信仰告白です。信仰告白的な言葉として語っています。イエス・キリストは天地創造の前から父なる神と共にあった。キリストはそのすべての最初からいたと語る。それは私たち一人一人に、始めから終わりまで、私たちの存在する前から、そして私たちの死まで、そしてその死のその先もその後もずっと関わり続けてくださる、ずっと計画の中に置いてくださるという神様から私たち一人一人への約束の言葉、またそうその言葉をこう言い表す信仰告白、そう信じますと、そのような主です、私たちの主はと、言い表す信仰告白の言葉。主イエスは全ての最初からおられこれからもずっといる、時間を超越し永遠である。時間すらも神とイエス様のものであり、そのイエス・キリストは全ての人のために光としてお生まれになり、共に生き共にうめき苦しんでくださっている。今この本当にそれぞれがバラバラで、力を失っているように感じるこのような中でもですね、それらもすべて、主は見てくださり、共に生き共にうめき苦しみ、歩んでくださっていると。私たちも初代教会の人々のように、ヨハネ福音書の著者のように告白をしていきたいと思います。実際この時代の初代のキリスト教会は大変不安定でした。苦しんでいた。彼らが求めていたのは、実は神イエス様は最初からいらっしゃったんですよ。紀元、で西暦の何年にお生まれになって、何歳で何をされて、3年間あれされた後に十字架で、そのような説明ではない。そうではなくて、求めていたのは説明ではなく、自らの私たちはこの御言葉に立つんだという思いです。ヨハネ福音書が書かれたその教会、ユダヤ人のコミュニティ、社会から締め出されてきた。またローマからの迫害も始まりの時期にありました。ユダヤからは迫害され、ローマからも迫害され、しかし信仰者たちは聖書の言葉、主イエスの言葉にこそ永遠の神の命の言葉、永遠の神の力、命の言葉があると、その信仰の思いを確かなものにして、信仰の告白をこの福音書に描いております。迫害、無理解、無関心、そのような中で、嘲笑もあったでしょう。そのような中、 イエス様の言葉を笑う現実こそ、無関心な現実こそ、否む現実こそ、光と命を失った世界でしかないのだと。そのような迫害の中にあっての命がけの信仰告白。私たちはここに立つ。無理解や無関心や迫害や嘲笑とは違う命を生きる。奪われても奪うことのできない命を得る。誠の言葉、その言葉に生きる命に立つ。2000年続く世々の教会は、そのように信じ求めることを通して、暗い闇の時代の中にあっても、そこからの命の光を見出し、困難を乗り越える力を与えられてきました。こう、2000年経っても人は変わりません。苦しい時、こう自らから力を湧き出させること、奮い立たせること、一時はできても長くは続きません。私たちはもう内側からもう絞り出してももう出ない。その中で困難を乗り切る、この御言葉から困難を乗り切る、乗り越える力を与えられて、与えられてきた。大いなる不安の時代である迫害を乗り越えてきたわけです。今私たちは新しいウイルスの脅威の中にあります。またそこから来る経済的な不安も大変なものです。また価値観や考え方による人々の分断、物理的にこう会えないこと、疲れと疲れから来る不寛容性、寛容性のなさですね、もっと言うと攻撃性、そして傷つき、世界を見れば国家間の争いや緊張、私たちは個人的にも社会的にも世界も闇が覆っているように思います。また世界の教会も試練の中を歩んでいます。イースターも私の、その所属している杉並教会もですね、イースターもクリスマスも、イースターもクリスマスもこう集うことができなかった。そういうような教会がたくさんあります。私たちもこの世の中にあって、初代教会の人々と同じくこの御言葉に力づけられたいと願います。いや、力づけられるだけでなく、願うならば、この御言葉を、こう、高く高く掲げたい。私たちはこれに立つと。これから力を与えられて、光を与えられて、私たちも反射して、光を、輝かしていきたいと。ヨーヨーの教会とともに、初めからの言葉に、その命に立つことによって光を掲げていきたい。コロナの中にあって、分断や攻撃性や不寛容、その社会にあって光を掲げる。そのようなキリストの群れとされていきたいと思います。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。新改訳、他の訳ではですね、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。これ2つの意味がある言語ですね。理解しない、掴むとか捉えるという意味ですね。あと打ち勝つもあります。こう、暗闇は光を理解しない、そして暗闇は光に勝てない。必ず勝利する。私たちはこの命の光、これに、諦め、力の、もう本当に力のなさ、先が見えない、 不安よりもっと大きなものでしょうか。もっと悪魔的というか闇の力といいますか、諦め、それを私たちの中から打ち勝つ力はありません。しかしヨハネ福音書が証しするこの勝利の力、光、勝利の光、それに私たちは、触れ、力を与えられ、私たちは一歩を踏み出していきたい。そして他の人たち手を、その時には手を取り合ってですね、またこの、新しい信仰のこうバージョンアップといいますか、次のこうまたこう藤沢教会に集う時には本当に、新たな、強さを手に入れた信仰者として、集っていきたいと思います。私たちは聖書に触れ、どのような困難の中にあっても光を見つめ、このような時だからこそ知り、学び、聞き、光により頼んで歩んでいきたいと思います。まだまだコロナをはじめとした困難は続くことでしょう。残念ながら新たな年も諦めの空気、分断の社会の中歩むことになるかもしれません。しかし私たちは勝利の光に照らされて、それ私たちを探すものではありません。光を探すのではなく、私たち照らされているものです。分断の社会の中で光の子として私たちは明るく平和を創造するものとして歩んでいきたいと願います。共に祈りを捧げましょう。ご在天の父なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちには今力がありません。諦めが負っています。しかし私たちの中から力を絞り出すのではなく、実は命は、光は、勝利は私たちではなくあなたにあり、あなたから私たちにいつも注がれていることを改めてこの時知るものとさせてくださいますように。どうぞ闇が深いです。だからこそあなたを求めます。あなたの光がこの闇に強く強く照り輝き、私たちがその光を自らの力とし、頼みとし歩んでいくことができますように。できることならばより闇深い中に、諦めの中に閉じ込められている兄弟姉妹、この社会のためにあなたの光を、あなたの愛を、あなたの寛容を照らしていく、そのような一人一人とさせてください。どうぞリモートで礼拝に参加しておられるお一人お一人をあなたが守ってくださいますように。また環境を整わずリモートでも参加かなわない兄弟姉妹をあなたが直接強め、光を照らしてくださいますように。あなたにすべての信頼をお捧げします。感謝してこの祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。